熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも。
さあ、今日は節分です。
はい、ね、はい、年に1回の節分で
恵方巻きされてますか？
恵方巻きをやってます。一応ずっともう小さい時から習慣でですね、母親がよくもう巻き寿司を無理から食べさせられたけどね。
あれは結構私毎年しんどいですね、食べきるの。
あの
無言でね、最後まで食べきるなんていう話じゃないですか、うん、基本的に、うん、その恵方を剥いてね、うん、今年はちなみにホクホク製なんで、
うん、ホクホク製ね、
ホクホク製なんで、あれね、なんで喋っちゃいけないんですかねなんで休憩しちゃいけないんですかね
いやー、なんかやっぱりそういう風になってんねやろね。あんまりそんなの深くは考えてないけど、
まあでも日本はもう毎月のようにこういうプチイベントじゃないですけれども、いろいろありまして、まあね、1月はお正月があって、2月はこう節分があって、バレンタインデーがあって、3月はひな祭りがあってって言って、うん、もう本当にこうね、最近はハロウィンなんかが
最近ね
あって、
海外輸入の、
そうそうそう、この後4月5月はイースター。
あ、イースターね。
イースターも最近流行ってるの知ってます？
イースター流行ってるけど、5月になったらアマチュアでカップで言うて仏像にね、甘いやつかけたりとかね。
もう本当あのあれですよね、いろんなものが入り乱れて、
うん、まあいいんじゃないですか、ね、楽しくて、まあそれで商売さんもまあね、頑張っていろんなイベントできるから物も売れるし、いいんじゃないですか。
豆まきもされますか？
豆まきもね、あのしてますよ。一応、まあ、まあ後の豆片付けるの大変。
そうなんですあれ
そうなんですよ。
鬼は外も大変だけど、内も大変ですよね。
もうそれ飲み屋街行ったらね、そのいろんな格好してですね、お化けをやってるね。
あ、そうなんですか。へえ。
あのいろんな格好で、あのウェディングドレス着たりとかね。だからあの
ウェディングドレス
が、うさぎちゃんのようにこう網タイツ履いて、
バニーガールが、
バニーガールやったりとか、そういうイベントをね、うん、医者のやつで白いのを着て、うん、あれね、調子に持ってやったり、そういうのやるんですよ。2月入ってからやるんじゃないですかね。何しとんねんいう感じ
で。でも最近あの豆知ってました？なんかあの粒じゃなくてちょっとちっちゃい袋になってるやつもあるんですよ。
あ、そう。
あれとかを投げる分には別にこう痛くないし。
まあ鬼を払うねよね。
そうそう
そ
う。
と
ジャッキー。それやってるのって。
やられてるんちゃう？
え、私ですか？
面かぶって、面かぶらんでもええとか言われた。
なんてこと。でもあれですよ、今言おうと思ってたんですけど、吉田神社の節分って、 あれはもう子供たち大人気ですよね。昨日からやってるみたいなんですけれども、あの本当に鬼出てくるんですよ。
鬼の格好した人が上へ来て、
ギャーですよ。でしばらく1ヶ月ぐらいは子供にそれが強さ、あの鬼来るよみたいな、
なんか最近ね聞いてると、あの東北でもね、
生ハゲ
あるでしょあれがね、怖がるからね、優しくやれとかテレビでやっぱ何やそれ。
あれはね、怖いからいいんですよ。怖いから威力が発揮できるのに、しばらく、ね、
電話持って、
そうそう、本当にいるんだよみたいな。
子供が怖がるしあかんとか言う。
へ
ー、優しい生ハゲ
あの獅子舞があれですよね、頭をかじるやつもそうですよね。
ああ、獅子舞 ね、
あれもギャーですよね、
うん、ガブッと。子供はもううやなっきょるな大人はなんともないけど。
でも吉田神社もね、もうみんなギャーギャー泣いてる人いますから。本当ですよ、
鬼出てくる
の、はい、あのそうそう出てくるんです、鬼が。時間によって出てきて、みんな子供たちがギャーって言
って、ね、子供ってほんまにわからへんねやろ、
ね、
人間がかぶりもしとるっていうのほんまに怖がるよ、
ね、あれは本物の鬼ですから。あれは本物の鬼ですよ。今日もこれから多分鬼出てきますから、下神社は2月3日ですから。
ほんならもう子供が悪いことしよったら、吉田神社連れていくぞっていう
の、あの鬼来るよみたいな、
うわーって晩
引き本当に通用する、本当に通用するんですよ。しかもですね、吉田神社はあの800点 店ぐらいの路面店、うん、露店が出てすごくにぎわいますので、ぜひお近くの方は今日明日行ってみてください。
あ、そう
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは住宅に関するさまざまなお話をお伺いしています。住宅においてはさまざまな風習や縁起担ぎなどがありますよね。この時間は住宅に関する縁起担ぎ習わしについてお話をお伺いしてみたいと思います。塾長、番組冒頭でね、節分の話もありましたけれども、うん、日本人は結構ねこだわる方はこだわられたりとか。
そうやね、
ありますね、うん、
こだわる人はやっぱり勝負師が多いね。勝負師っていうのはやっぱりルーティンやるでしょ、
うんうんうん、
必ずそのこのパターンでやっていくというね、うんうんうん、だからそれが残ってるんやろね。
そうなんですね。
それをちょっと変なことすると、うん、あんまいこと今回はいかへんだな
ってそうそう、いかなかったらあのせいだ
ってなってしまうし、もういつも同じルーティンを繰り返すという、
うん、
まあ、そういう意味ではなんか演技活動やってもちゃいますから
ね。特に今受験シーズンですから、受験もねよくあのほらカツ丼を食べるとか、
まあそんなんはただ気分の問題だな。まあ、だいたいまあカツ丼を食べるね、
俺は
別にカツ丼を言うて。
実際住宅や賃貸縁起担ぎ風習っていうのは結構ありますか？
あの風習ではなしにですね、
うんうん、
あそういったことをやっぱり嫌がる人いるでしょ。
うん、
例えばその鬼門とかね、裏鬼門とか言うて、うんうんうん、嫌がる人がいるんで、
うんうん、
あの設計事務所とかね、建築さんそういうことよく知ってます。
うん、
だから鬼門のね、鬼門言ったらまあその京都から言うたら比叡山の方向でしょ、
うん、
東北の感じやから、
うん、
裏鬼門が八幡の方やからね、
うん、
だからその方向にトイレとか、まあ、玄関とか鬼が入ってると、鬼門が鬼が入ってくるとこやから、
うん、
だからそこを避けるっていうねことをして家を建てますね。
マンションもそうなんですか？
うん、マンションもですね気をつけてる人がやってますけどね、まあ、鬼門もね立ち方によって多少変わってきよるから、
うんうんうんうん、
意外とまあ それは気をつけてますね、まあ、部屋がたくさんあるからあまり気にするって気にするんだけど、あんまり気にしてないとこもありますけどね、
うん、なかなか全部に気を使ってられないですもんね、そうは言っても、
うん、だけど一応はまあその世襲の意向がありますからね、
うんうん、
だからそれと設計事務所とか建築家さんの意向もあるんで、うん、もしそこで事故あった時にね、鬼門向いてこんなんやったとか言われたらかなでしょ、うん、
確かに。
だからそれを気をつけてやっぱりやるんですよ。
うーん、まあ、オーナーの方でもやっぱりこだわられる方いらっしゃるんですか、もうマンション建てる時に。
やっぱこだわる人はこだわると思いますね、うん、
塾長は。
いや それはね、僕はみんながやめとけと言うことはやらない方がいいね、
うんうんうん、
やるとね、うん、なんかあった時言われんねん、
うん、ほら言ったじゃん、
ほら俺がやめとけ言うたんだから、みんながほら鬼門を避けた方がいいのは避ける、
うんうんうん、
あの御所でもそうでしょ、うんうん、ちゃんと鬼門のとこはこうへらへこめたらね、
うん、
向こうの方があれはやっぱりこう鬼の入るとこやから、
うん、
その角を取ったんですね、
うん、
鬼の角、
うんうん、へ、
角を取って、うんうん、その角炭を切ってあるわけですよ。でそこに猿が、猿の彫り物がですね飾ったらしいよ。
へ、
それを網に、
気にしたことなかった、
網の中に入れて、うん、なんでか言うと網の中に入れるっていうのは、まあ、猿でいうのは何が猿という意味で、
なるほど、
ね、猿を置いて、で猿が暴れないように網の中に入れた、う
ん、あー、なるほどね、うん、塾長は験担ぎとか結構気にするんですか？
いや、あんまり気にしないけどね。
やってることありますか、実践されてることは？
いや、あんまり実践なんかしてない、もう 僕はね、全ては自分を頼りになりたいと思ってる、
うん、そうでしたよね、
だからその人とかそんなあんまり気にしないけど、うん、だけどみんなが言うことは、まあ、朝起きてね、こうお茶飲んでる時に茶柱が立ったらね、あ、なんかいいことありそうやなって思う気分の問題。
あれ茶柱が立つはなんで縁起がいいになったんでしたっけ。
いや、さ、昔からそういうの言われてるでしょ。
言われてる言われてる、
うんうん、だから、まあ、そういったことはね、基本的なもんにはいいなと思うけども、うん、なら横になったらなんか悪いことあるんだけど、それは言わないでしょ、うん、いいことしか言わないという、うん、それはそれでええのちゃうかなと思うけどね
京都ってでもね、まあ、塾長ね、さっきもちょっとちらっと教えてくださいましたけども、町自体がその風水にすごくこだわられているということで、うんうん、まあ、本当にその気にする人は気にするんじゃないかなというイメージが、
ね、いや町はもうほとんどですね、その風水によって京都の町は出来上がってるんで、うんうん、まあ、皆さんが調べられたら多分思うんです。方角はこの色は何色とか、ね、色、うん、だからそこに何が住んでるとかね、うん、そういうのに基づいて、まあ、神社にしてもね、まあ、方よけやったら、まあ、北側はその鬼門よけで比叡山があると、うん、で南の方は八幡神社、うん、ね、鬼門、うん、裏鬼門のところにあるとかね、うん、そういうのを基準にして昔の人は建物を建てたりとかしてたんです。
へー、だからあんまり大きな災いないんですかね。
まあそんなこともないと思うけどね何がどこまでどうやと言われたら、
でもちょっと平和だとそのおかげな感じがしちゃいますよね思いません。
いやだから結局ね、何にもないとこから物事を作り上げるときは、うん、何かそういうことを気にしてやっぱりあの配置していくんだよね。
じゃあ御所の配置もそもそもそうなんですか。
そうでしょうね。
へえ、
中心、まあ、御所は天皇陛下やってんから、この中心地にこれを やるとかね、うん、まあ、本当のへ京都のへそはこの池の坊の、ね、お寺のところにある。
あ、そうなんですか、うん、へえ。
ここが京都の中心や、うん、へそのマークあるでしょ。
うん、あ、知らない、あるんですね。
あ、あるある、うん、だからまあ、その御所がどうやとか言われたら僕らはもう詳しいことは分からへんけど、うんうん、まあ、あの歴史を調べたら出てくると思うんだけど、うんうん、だけどまあ京都を作っていく上ではね、そういう配置図をちゃんとしたって5番目にして、うん、それもやっぱりこう動きやすいようにはね、
うん、
だからそういったことをやっぱりちゃんとやってきたっていう。俺もあのなんか聞いてるとお妙道っていう聞いたりとかね、うん、だからまあ風水は中国がやってきたもんでしょ、うん、だからそういうのを基準にして、何かを基準にしてまあ立ち上がってやってきたっていうのは、まあ、京都の歴史かなというふうに思うんですけど、
ね、でも日本人は好きですよね。
いや、だ外国の人もさ、いろんなイベントやったりするやん。
風水って外国ある？
外国はないけども、外国はまた他にあるやん。
なんかある？
他になんかイベントいっぱいある
やん。13日の金曜日とかでしょ。
そうそうなん、それがどうして13日の金曜日はな、キリストさんがなんか死んだ日が、
そうそうそうそうそうそうそうそう。え、塾長なんかね、あれほら、日本って数字こだわったりもあるじゃないですか。
そうやね、 C とか嫌がるとかね。いや、だからマンションでも402号室とかなくすわね。
今も？
今なくした
り。あれ、それこそ回数がね、
入る人が嫌がる。
13階がないところとかありません？
そう、あるよね。
ありますよね、うん、まあ、そうだそうだ、
うちらは京都は13階ないからね。
ただ、あ、そっか、
ただよ、まあ11階が限界やから。昔は部屋の番号もね、402号室が取りましたよ。
401、403
にして。
404もちょっと嫌な感じですね。
404はそんな気にならない、真ん中に丸が入るから。
もう4回なくしちゃいって感じ。
だから42、いや、だからなくしてるとこもあるのちゃいますか。
あるのかな。
2階、2階、3階、3階、5階にして。いや、だからその部屋番号だけの問題。5階は実際あんねんけども、うん、4階は実際にあんねんけども、うん、
部屋番号50にしたい。ややこしい。 いや、
結構そんなとこありますよ。
へ
え。そのオーナーさんのね、意向でこれ抜きましょうとかね。
車のナンバーとかでもね、こだわられる方いらっしゃいますもんね、うん、やっぱりね。
それはもう本人のね、うん、思いだけですよ。
へえ。
だからそういうのは気をつけてます。
確かにそうだ。でもやっぱり外国の方が少ない気がする、日本よりは。まあ中国はね、あるのかもしれないですけど、
まあまあ、それはまあいろんな理由があんねんと思うけどね。
私はもうずっと自覚のことを言ってるんで。
あ、自覚。
自覚。
そんな気にしたことないな。
本当ですか？なんか子供の名前をつけるときに、こう自覚大事。
みんな気にするでしょ、うん、僕ら長男つけるときなんか適当やと思う。
適当はないでしょ。
そんな自覚で自分の人生が変わるわけやないと。
いや、でもなんかあったときに自覚のせいになったら嫌だから、やっぱり。
ならない、ならない。そうはお前のせいや。そんなん関係ないわ。
本当に。
なんか関係ないな。そんな自活で人生変わってどうすんねん。努力と考え方のせい。
でも全部がそうなんじゃないですか。何回いいことあったらきっと風水のおかげだって、何回ダメなことあったら。
いや、それは勝手に思ったけど、僕はそんなことするとね、うん、責任をね、他に 転嫁してしまい、あいつが悪かったとかね、まあ、全ての出来事は自分が悪かったって自分が結果を生み出すね。そんな言うたらあかん。
塾長のメンタルはそこですからね。
もう俺はもう全て自分に責任は俺にある、
うん、というわけであまり風水は関係ないんじゃないかという、
いやそれはまあいやただね、情緒的に例えば、うん、あの神社へね正月は参るでしょ、うん、商売繁盛とかなんかで、うん、拝んでますやん。でみんな正月の雰囲気で僕は言ってるだけで、例えばあお金まあええことありますようにっていうのを拝んでたら本人はそんななるわけないと思ってんだけども、うん、一応まあ気分で行こうかと、まあ、そんなのが多いんですよ。
そう、それはわかる。大体ずうずうしいよね、1年に1回行くだけで願い叶えてくれみたいなのね。
そう、そんなね神さんもお前何やるか知らんけど八百万の神が一箇所なんで、あんだけ何万人も来たらそんなもん一時聞いてられない。
てかしかも1年に1回しか来ないので君たちずうずうしいよってきっとねなりますね。
気分の問題、ね、
でも気持ちは大事ですから。
正月という雰囲気をね、新しい年を迎えたと、まあ本当はあこの年を迎えられてないことを言い換えてありがとうございましたっていう自分へのね感謝です。
まあでも節分もそうですもんね、健康でいられますようにっていうね。う
ん、それでいいんじゃないですか。
気持ち大事ですから、
ね、あんまりこう深く考えない。
わかりました。さあ今週は住宅に関する縁起担ぎ習わしについてお伺いしました。それではここで一曲です、
はい、今日はですね桑田佳祐さんの白い恋人たちをお願いします。
は
い、
それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りはラジオネームまみももさんからいただきました。ありがとうございます。塾長に相談です。私は75歳の母と2人暮らしです。築40年の一戸建てですが、玄関の扉から門までの短いポーチの間に高さの違う段差が数段あり、踏み違いをして転びそうになります。母も少し足元が弱ってきてはおりますが、おかげさまで今は元気にしており、介護認定は受けておりません。今の現状では介護保険などを使用しリフォームをすることはできないのでしょうか。年老いてから転倒すると寝たきりになる可能性もあると聞くので、なるべく早く直したいと思っています。アドバイスをお願いしますということです。
これね、まあ、私とこへ相談来てもらうのはいいんですけどね、うん、まあ、本当はそういう公的なね京都市さんとか、うん、そういったところへ相談窓口がありますから、
はい、
そこへ行っていただくとですね、補助のお金は出ると思います、うんうん、で我々賃貸やっててもその中を直すね、セーフティーネット、まあ、いろいろのセーフティーなんちゃらいう、僕も詳しいことは知らないですけども、うんうん、そういう補助金がありますから、それで何箇所かうちも直してますので、うんうん、まあ、そういった意味ではね、一度は京都市さんの窓口へ行かれてですね、事情を説明されたら補助金ありますかと、まあ、それもですね毎年期間とか金額とか人数とか決まってますから、うんうん、それによっては出たり出へんだりしますので、うん、そこへまあ一遍行ってください、うんうん、そうすれば、まあ、分かると思います、まあ、介護保険はあくまでも介護保険なので、ね、うんうん、それよりもむしろですね、そのバリアフリーにする工事の補助とかね、うんうん、そんなのが出てきますから、
なるほど、
そういうふうに言っていただければいいと思います、
うん、はい、まあ、この方は多分持ち家なので、まあ、そういう形になると思いますけれども、これが賃貸の場合は、まあ、家主さんに相談した場合にこう取り付けてもらったりとか改装したりとかしていただけるんですか。
いや、それはできると思いますね、うん、言われて以来は、まあ、20万程度か 2,30 万程度でしたら、まあ、手すりとかね、うん、まあ、マンションの場合は結構バリアフリーっていうか段差あんまり少ないですから、うん、だから、まあ、バリアフリーも含めて金額を上限決まってですね、うん、あと出た分に関してはこう個人の負担になるという形でですね、なると思いますけど、まあ、それは賃貸のオーナーさんとこへ相談行かれたら、ご本人さんがそういう状況であればやってくれると思います。
はい、 はい、ありがとうございます。というわけで、まみももさんはまずは市の方に相談に行かれた方が、そうです。
まあ、この方はあの、うん、シリアの市京都府なんで、ね、
京都府
の方へ、うん、自治体へですね、あの、行ってください。
はい、わかりました。それでは今週のツボです。
はい、公の機関補助金があると思いますので、京都府なり京都市なり地元の自治体へ相談に行ってください。
はい、なるべく早く足を運んだ方がいいかもしれないですね、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超
英。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。それでは超英さんからのお知らせ、まずはタッチで楽ちん超英案です。
はい、毎週寺田部長ご苦労さんです。宣伝よろしくお願いします。タッチで簡単超英案です。
タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、仲介手数料無料。
現在タッチで楽ちん超英案はゼスト、お池、モテラス、カナート楽北、泉屋高野店、イオンモール京都、イオンモール京都5条、そしてラクト山品がオープンしています。ぜひお近くで物件をお探しの方はぜひね、一回行って、はい、本当に便利な機会ですので触っていただきたいと思います。
はい、
仲介手数料無料の特典もあります。
そうです。
続いて E ガレージです。
はい、E ガレージ得意の奥のマネージャー、ちょっと同じやから、ね、たまには変化して言うてほしいですけど僕のマネージャー宣伝お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。この E ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットで E ガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。 E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、というわけで駐車場が空いていてお困りの方、ぜひ E ガレージをご活用ください。ホームページ、超英さんのホームページから E ガレージ、 E はアルファベットの E、 E ガレージ検索してみてください。よろしくお願いいたします。そして超英さんにやってほしい企画も大募集しています。こんな企画あったらいいな、あんなサービス欲しいななどありましたらぜひお寄せください。こちらお待ちしていますよ。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト 株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。